ひげやけいこの知ってる予防美学、今日も15分よろしくお願いいたします。今日はちょっとね、私にとっては特別なバージョンの番組になってしまいました。何のことだかわからないですけれどもね、いつも私が、ハワイのヒーリングをね、仕事にしているものですから、ハワイのいろんなお話を伝えているんですけれども、この私のこう全てのお話の元にのなっている、師匠アンクル・デレクさんという方のお話をね、ずっといろいろ折に触れてしてきたんですが、実はね、突然、10月の24日彼がね、心臓であちらの世界に行ってしまったんですね。私としては本当にびっくりした出来事で、今も、頭のどこかが、彼の死というものを受け入れられなくって、ちょっとね、おかしな状態が続いてるんです。でも、今日のこう、番組にやっぱりぜひ彼のことを話さなきゃっていうふうに思って、15分間でどれだけ話せるかわからないですけれども、伝えてみたいと思います。本当にね、前回10月からね、私はハワイの古来から伝わるフナの教えっていう、ハワイの人たちが、自分たちが、心を穏やかに周りと調和して生きていくためのフナの7つの教えっていうのをね、一つずつ、7つの一つ一つを実際の生活の中に落とし込んで、こういうことがそれを言ってるんだなっていうことをお伝えしていくっていうふうに言って、10月目がその1回目だったんですね。それも何かね、不思議なデレクさんのパワーを感じます。本当に私は2005年の11月の2日にね、アンクル・デレクさんと初めてハワイ・オアフとホノルルの空港で出会って、それから本当にちょうど6年が経つんですけれども、彼がいろいろ私に与えてくれた影響というのは非常に大きなものがあって、多分私がその2005年の11月までに私の人生の中で過ごしてきたいろいろなこう、ね、大きな出来事、感動的な出来事の総量を上回るぐらいの量、この6年間で彼は私にいろいろなことを、起こしてくれた人だったと思います。その不思議なことをね、いくつかね、思い出して今日はお伝えしてみて、彼を忍ぶ追悼する番組にしたいんですけれども、嫌ですね、忍ぶ追悼するって、全然まだ自分の中で受け入れられてないのでね、こういう言葉を使うのがしっくりこないんですが、事実は事実として彼の追悼の番組ということでお聞きいただきたいと思います。一番最初のね、不思議なことは、6年前に彼とホノルル空港で会った時に、本当に初対面なんですけれどもね、彼が、待ち合わせをしていて、ポンと私の肩を叩いて、稽古ですかっていうふうに言ってくれた、それが最初だったんですけれども、その時に私は今までそういったことは全然感じたことがなかったんですが、デレクさんの顔を見て初めて握手をして、その手に触れた時に、もう絶対この人のこと私はずっとずっとずっと前から知っていた、ずっとずっとずっと前っていうのはいつかっていうと、多分今のね、私のこの稽古としての肉体があったもっともっと前から知っていたっていう感覚が、全身にあふれました。それはね、私はその時にはそういう、いわゆる今でいう過去世であるとか前世であるとか、そういったことは全く信じていないっていうか、全くそういうことがあるということを認識していない人間だったので、その時にそういう感覚が起こったというのは非常に不思議な体験でした。で、私はヒーリングをね、学びに行くつもりで彼と会ったわけではないんですけれども、彼は有名なホノルルで仕事をしている、日本の著名人にいろんな顧客を持つ有名なヒーラーさんなんですけれども、その握手をした時に私の手をね、握って、彼がなんていうすごい力のある手をしてるんだっていうふうに、初めての言葉がそれだったんですね。で、だからすごいヒーラーさんに私の手を褒められたっていうか、そんなエネルギーが出てるってことも、私はその時には全然自分でも自覚もしていないし、どういうものが出てるのかってことも、全くわからないしという、なぜ初対面からそういう今まで知らなかった世界がブワッて広がったっていうのが彼との出会いでした。 その後、まあ、本当に彼とはね、いろんなことをハワイで、彼から教えていただいた6年間だったんですけれども、もちろんね、ロミロミヒーリングという、本当に代々伝わる、すごく、まあ、人が考え出したんではない、本当に神様の知恵から生まれたマッサージっていうふうに言えばいいと思うんですけれども、その手法を彼が教えてくれて、そして私は、それをね、一生懸命習って、それが、まあ、現在の 今の仕事になってるんですけれども、まず、まあ、その、2つ目のね、まあ、言った冒頭の出会いの時の不思議さがまず1つ目ですね。それから2つ目として、その彼のヒーリングを学んでいる時に、途中で突然ね、モデルさんの体でね、いろいろマッサージを勉強するんですよ。でその時に突然ね、まあ、言ったらどういうんでしょう、金縛り状態ですね、全く手が動かなくなった状態になったんです、ある日ね。金縛り、皆さんなったことがあるかな、わかんないですけれども、全く自分の意思では体が動かない。そしてそうこうして何が起こったんだろうと思っているうちに、まあ、ポロポロ涙が出てきて、なんだろうなっていうふうに思ったら、結局彼がね、デレクがちょっとこっち来てごらんって言ってくれたことは、まあ、このロミロミヒーリングを恵子がこれからしていくことを、神様、ハワイの神様がね、 OK 出してくれた、今のはサインなんだよって言ってくれました。それもね、すごく私にとっては不思議な体験でした。で、その源になっているのが、まあ、彼がいつもヒーリングのトレーニングの時にも、そしてマッサージのお客様をも連れていく、ハワイ・オアフ島のね、アイエア地区にあるケバイバ・ヘイヤウという非常に神聖な、今でよく言うエネルギースポットとかヒーリングスポットがあるんですけれども、そこにも彼は何回も連れて行ってくれたんですけれども、そこでね、スピリチュアルクレンジングっていうのをするんですね。まあ、日本の、まあ、神社でお祓いをするようなものだと思っていただければいいんですけれども、まあ、3つ目の不思議だったことは、やっぱりそのヒーリングクレンジングを受けた時に、その時私は49歳でした。でも本当に自分が、まあ、それなりに真っ当な人生を歩んでいるかなという思いはあったし、何か心の中に非常に苦しみとか悲しみとか、そういったものを抱えているつもりはなかったんですけれども、そのヒーリングスポットにデレクさんと一緒に入って、そのクレンジングをしてくれた時に、もう本当にね、号泣ですね。もうどこからその涙が、このおえつが込み上げてくるのかわからない、そういう、号泣が大体30分ぐらい続いたでしょうかね。でそれは彼はちゃんと心得ていたんでしょう。まあ、しばらくそれが収まるまで大地に寝転がって、ゆっくり泣いてろよみたいな感じでほったらかされたんですけれども、まあそれはね、スピリチュアルな世界でいうと、私の中で浄化が始まったっていうんでしょうかね。何か今まで自分が意識していなかったものの浄化が始まった瞬間だったのかもしれません。まあ、前半で3つもバババッと立て続けに彼との間に起こった不思議な出来事っていうのをお話ししたんですけど、後半ね、ちょっともう少し煮詰めていきたいと思います。それでは少し彼を偲んで曲を聴いてください。はい、For the First Time という曲ですが、まあ、今の私の心境そのままの歌詞なんですね。で、私はその6年間彼にいろいろ伝えていただいたことを、自分の仕事としていこうというふうに決意しました。まず一つは、彼が本当に形を崩さずに代々伝えているハワイアンのロミロミヒーリングというのを自分がしていく伝道者になろうということをまず一つね、決めました。でもう一つは、そのケバイバヘイヤウと言われるようなところ、それからハワイ島にもいっぱいそういう聖なる地があるんですが、そこに、デレクさんと一緒にサードアイツアーというね、人を元気にするツアーというのを何回も開催したので、それのコーディネーターを続けていこうという決意をしました。で、まあ、そういった決意を、なんかこう文章にして表そうと思って、本当にこの9月ぐらいから小冊子をね、作る準備を進めてたんです。で、もうまさにその原稿ができて、製本にかかろうとしていた時に、彼のね、訃報が突然に入ったんですね。でもね、これもすごく不思議なタイミングなんですけれども、もし私が製本していたら、 これは彼の追悼版にはならなかったんですね、この本は。でも本当に彼の肉体がなくなったからこそ、私は初めて彼に甘えずに自分でその彼の世界を伝えていく伝道者になろうというふうにね、決めることができた、この瞬間だったというふうに、その訃報を受け取った瞬間ね、そう思いました。で、まさしくいろんなメッセージを彼は生前にやっぱり予感があったのか、特に今年に入ってからいっぱい私に残してくれてるんですけれども、本当に形としてね、残すことになったのが、まさしくこの小冊子に、デルクさんのことを書くんだから彼から何かメッセージちょうだいってお願いして、彼が送ってくれたのがちょうどその9月の半ばから終わりあたりですね、そこに彼がメッセージとしてくれたのが、人生というのはね、学びです、そしてこの地球はその教室です、で僕のヒーリングロミロミを受けた人は、そういった体と心と魂の調和を図って生きていく勇気と英知が与えられるでしょうというようなメッセージを送ってくださったんですけれどもね、それを彼と電話でやり取りしたら、それが本当に最後になってしまったんですけれども、まさしくこれが彼の私に対する遺言で、でこれをこの小冊子にちゃんと載せることができた。本当にこういうことを全部ね、立て続けに不思議な出来事を言いましたけれども、まだまだあるんですよ、これをずっと考えていくと、本当に彼が私といてくれた6年間というのは、私にそういった見えないつながりというのをとことん教えてくれて、人生どうやって生きていけば幸せなのかなということも教えてくれた、本当に偉大なる私には師匠だったなというふうに思います。こんなことを言うのにも涙を流さずに、ね、言える自分がすごく不思議ですが、きっとまだまだ実感が湧いていないんでしょう。12月10日、ホノルルマラソンの前日に彼の葬儀があります。そちらに、私は出かけて初めて新たな覚悟ができるのではないかなというふうに思いますが、これはね、最後夏の船の7つの教えに当てはめると、ポの有効であることが真実の尺度ですということだとまさに思います。私は自分にとってこんなに効果のあること、有効なことをいっぱい伝えてくれた彼の教えが私にとっては真実だということを、本当にこの船の教えは教えてくれていると思います。来月からまた元気にこの教えをね、一つずつ噛み砕いて伝えていきたいなと思います。彼のアンクルデレクさんの追悼版でした。